鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今回は何週間か前に田中重機さんという素朴画の画家の方が出ていただいたんですけど、もう、芸術家ウィークというかつながりで、今回は大田原市に、芸術文化研究所というちょっと変わった建物がございまして、そこで研究員をされている、秋山加奈子さんと西村大樹さんに来ていただきました。で本日はまたそこで変わった試みがあるんですけれど、本日のテーマは第3回下駄箱展ということで参ります。鈴木聡の栃木の元気ということで、お二人のプロフィールを簡単にご紹介します。お一方目は秋山加奈子さん。1986年の小山市のご出身で、栃木女子高校を卒業後、多摩美術大学に進まれて版画の専攻をされていたということで、卒業後助手をしたり、その後ちょっと聞いたんですけど、三菱商事の奨学金を1年間ゲットって言ってゲットしまして研究を進めていたり、中国に短期留学という形でやったり、あと不思議なことを聞きました、整体師の資格も持っているということで、なんかそんな方とは思いませんでしたけれど、秋山さんです。もう一方が西村大樹さんです。1986年兵庫県の生まれで、育英高校出身なんですけれど、宝塚造形芸術大学を卒業後、鳴門教育大学の大学院に進まれて、その後相模原市に、神奈川県に移られまして、彫刻家のアシスタントということで5年間勤められて、その後ですね、私が出会いましたのは、去年2016年に大田原市の地域おこし協力隊の同僚という形で出会ったんですけど、今日さっき聞いたらいろいろ知らないことばっかりだったので、いろいろお話ししたいと思います。ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
今日は下駄箱展っていう話で、はい、世界中から下駄箱を集めた展覧会じゃないんですよね。
いや、そういうんじゃないんですけど、
はい、そうするとそんなに集まらないと
思う。そうですね、そんなに場所もないですからね。
下駄箱も大きいんで、
そうなん、ありがとうございますなのでその下駄箱展に関しては後でゆっくりお聞きするとしまして、はいはい、お二人のアーティストプロフィールというか、はい、まず秋山さんは、はい、版画があれだった、そうそう、版画家だったんですね。
そうです、銅版画を専攻してたので、まあ銅版画中心にはやってますけど、はい、まあ今はまあ素材にこだわらず普通に絵を描いたり、まあ版画をしたりとやってますね。
私なんか絵がものすごく自慢じゃないですけど下手なんで妄想は描けるんですけど、はいはいはい、絵はなかなか思ったように描けないですけど、うん、秋山さんは小さい頃から上手かったんですか？
そうですね、比較的絵とか、まあ、音楽とかが好きで、でもともとそのどっちかっていうとバンドがずっとやりたかったんですけど、
え
バンドがやりたかったんですけど、
そういう道も考えたんですか？
そうなんですね。でもちょっと自分がやりたいと思うことが、まあ、バンドでやりたいことがそのアートでできるんじゃないかなと思って、でその自分の世界観を表現できる、まあ、まず、まあ、版画だとかなり技術的なことも学べるので版画家の方に行って、まあ、学生時代はそのパフォーマンスやったりとかもしましたし。
パフォーマンスっていうのはどういう、
そうですね、 なんか妖怪行列みたいなのとか衣装作ったりして、
あ、いただいた名刺にも、はい、なんていう、あのこう鼻に埋もれた女性ですか、
はい、
鼻のブワーっとしたあのきらびやかな様式美みたいな、
そうですね、
そういう、で、なんで言うかというと、私あのプログレッシブロックのファンでその世界と似てますよね。
あ、そうかもしれないですね。で結構変な夢見ることが多いので、その夢の世界とかをちょっと表現してたりとか。
そういうことなのか。
そうですね、それと、まあ、日常的に思ったこととか社会的なこととかも織り交ぜつつ、ちょっと風刺っぽい感じで最近は作ってはいます。
あ、じゃあ、はい、考えてるんだ。
一応いろいろ考えてはいますよ。
ないわけじゃない。あ、じゃあ、そうですね。
一応考えては作ってます。
なるほど。ちょっと秋山さんのこの世界観ちょっとすごく好きなんですよ、
はい、ありがとうございます。
なんかなんていうかな、はい、なんかこのおどおどおどろしっていうか、うん、こう簡単に言うことを、うん、はい、こう大きくしてるというか。
あ、そうですね、なるべくその見ている人に共感してもらいたいって、私こういうふうに考えてるんですけどっていうのを共感してもらいたいっていうのが結構強くて、でそれで私人物を描いてますけど、あの目の部分描かないのはそういうことなんですね。目を描くとその人ってなっちゃうんですけど、描かなければそのキャラクター性が出てこないじゃないですか。だからより見ている人が共感しやすいんじゃないかと思って。
あ、じゃあお客さんを引き込みたいんですね、はい、
そうですね、できれば。
あ、だから目が、
そうですね、だから目元が隠れた人物がを中心に作ってるんですね。
やっぱ目ってなんかその人をこう映し出すものだし、
そうなんです、それがあるともうその人ってなっちゃうので。
あ、そういうことだったんです。
そういうことです。
なんで目がないのかな。目って知らないのかな。
一応考えて作ってるんです。
そうなんですか。わ、はい、かりました。でその三菱商事さんで奨学金というのはどういうことですか、はい、
そうですね、毎年全国で10人しか選ばれない奨学金で、100万円ほど補助が出て、でその結構報告会とか、まあ、そういったのもあって自分の活動を、まあ、いろんな方に知らせることもできるというか。で三菱商事の場合は、うん、アートゲートプログラムっていうオークションもやってるんですね。一回三菱商事側で作品を買い取って、それをオークションという形式でお客さんに、まあ、販売という形にするんですけど、絵を買う人を育てると、絵を作る人を育てるっていうことを三菱商事は今やってるので、
さすが
そのプログラムに、はい、学生の頃に。
さすが、そういうのは商社がやる意味がありますね、は
い、そうですね、参加させていただいてました。
なるほど、はい、マーケットを作るってことなんですね。
そうですね、
分かりました。で一方西村さんなんですけど、はい、兵庫県のご出身で、はい、この宝塚造形芸術大学っていうのは、まあ、まさにその、はい、秋山さんは、まあ、平面 で、はい、ですけど、はい、西村さんのものはこう
立体ですね。
立体ですよね、はい、でそういうのをやろうと思った、はい、
きっかけですか。
どうやって。
そうですね、でも結構芸術系の道はずっと進みたいなと思ってたんですけども、最初はやっぱりなんでしょう、インテリアだったりプロダクトだったりだとか、そういうデザインの方の道に進みたいなと思ってたんですけども、どういうことを勉強するのかっていうふうに考えた時に、結構パソコンの前でデータを打ち込んだりだとか図面を描いたりだとか、そういう仕事が多いっていうふうに知って、はい、やっぱり自分の手で作り出すものの方が自分は楽しいのかなっていうふうに思って、うん、彫刻の道を最初選んだのがきっかけですね。
そのプロダクトデザインの方も基本はまあ同じっていうか、はい、あのあれだから、そういう商品開発なんかも
そうですね、
できなくはないですよね。
まあそうなんですけども、やっぱりあのファインアートとデザインっていうのはやっぱり日本の中だと大きく区分されてますので。
なるほど、
はい、その中でやっぱり自分のやりたいことだとか自分の本当に作りたいものを追求するんだったら、やっぱりファインアートの方 でなおかつ立体分野で僕はやりたいなって思いましたので、彫刻っていうものを専攻させてもらいました。
大学院まで進まれて、これどんな勉強というか、
はい、
まあ、私たちは全然その踏み入れたことのない、はい、私の場合黙ってやることは何もできないので、喋らないと何もできないんですけど、はい、どういう世界だったんですか、これ。
何でしょう、 佐藤さんのやってるこういう仕事とやっぱり芸術系の分野の仕事ってやっぱり似てるっていうか僕は同じやと思ってるんですよ。
お
っていうのは
何でしょう、
彫刻とかそうやって絵画版画とかは、はい、まあ非言語媒体で言葉以外のもので人を喜びを作ったり癒しを作ったりっていうのが主な仕事だと思うんですけども、佐藤さんは言語媒体でやってるのでその媒体の違いだけなんで僕はすっごく同じような仕事だとして、あれ佐藤さんのやってる仕事は素晴らしいなと思ってずっと見てました。
同志として認めるあの市民権を得たような、はい、そうですか。で、はい、そのもともと関西圏で住まわれていて、はい、相模原に来て、はい、まあ、その彫刻家の方のアシスタントということだったんですけど、はいはい、一応これ地方の番組なんで、はい、関東と関西の違いとかって言うとどうですか。
そうですね、佐藤さんなんか見てるとやっぱり関東の人からするとすごく喋りすぎな方なのかなって言われるかもしれないですけども
仕事、あ、まあ、そうで、まあそうですね、はい、さあそうですね、なんか、はい、そう関西の人だと大人仕事ですよね、
普通の人です、
は
い、普通の人
そ, うな
そういう違い
なるほど、はい、で栃木県はどうでしたか、あの西村さんから見たら、ね、初めてでしたか来たの。
まあ、何回か来たことはあったんですけども、はい、実際こうやって住むのと訪れるのとは全然大きく違いがあったりだとか、はいはい、感じる部分もあったりとかするんですけども、まあ、最初に来た時にコンビニとか入ってもお兄ちゃん生ってんべーって言われて、うん、僕からしたらすごくそれが不思議で面白かったんですけども、
どういうこと。
関西イントネーションで僕喋るじゃないですか、うん、なんでお兄ちゃんなまってるべって言われて
それがちょっと僕、そういうあなたがなまってる、
はい、あ確かに、まあね、確かにそうですよね
、まあはい、気質とかそういうのはどういうふうに感じしますか。
そうですね、やっぱりおっとりしててすっごくゆっくり時間が流れてってなんでしょうね、芸術行為するときにすっごく頭がクリーンになってしっかり作品と見つめ合うことができてすっごく素晴らしい環境だなっていうふうに今思います、
ね、なんかすごいコメント練習した、そうなん、はい、まあ、今の芸術文化研究所っていうのもね、はい、すごいどういうところにあるかちょっと、
そうですね、
秋山さんから紹介してもらえますか。
と大田原市の、まあ、旧黒羽町の両郷地区って、はい、というところにあるので、大田原市の芸術文化研究所はもともと休校利用、うん、まあ、廃校利用の一環で作られた施設ですので、旧両郷中学校を使用してますので、はい、両郷はお米がすごく美味しくて有名なんですけど、うん、まあ、米どころで、まあ、辺りは見渡す限り田んぼという静かな環境でございます、はい、
でそこに忽然と現れる、なんだあの建物って感じで、
モダンな、もう要塞みたいな建物
もともとこのなんか、はい、研究所というか芸術系に使うと決められていたかのような、う、他には何に使うんだろうっていう建物ですよね
そうですね、もともと本当中学生が使ってはいたんですけど、うん、ちょっとガラス張りでちょっと変わったデザインですよね。
そうです、ちょっと面白い、はい、旧黒羽町はそういうことをいろいろやった町だったらしいですけどね、はい、
そうですね、結構変わった建物が多いとは聞いております。
なるほど、
はい、
まあ、そこの芸術文化研究所で、うんうん、いろいろ日々頑張っておられる方、はい、お二人なんですけれど、はい、ここでちょっとあなたを元気にする曲を一曲リクエストしてくださいということをお願いしたところ、はい、今回は秋山さんの方から、
あ、そうですね、
メリーっていう、
バンドの
メリーっていうバンドのゼロっていう曲をワンコーラスだけ聴いていただいて感想をお聞きします。
ということで秋山かな子さんのゲストリクエストで、メリーのゼロという曲をワンコーラスだけ聴いていただきましたけど、これはどういうわけで選んでいただいたんですかって、なんか、はい、分かりますけどね。
もともとビジュアル系バンドが好きで自分もやってたんですけど、はい、でまあ、メリーってバンド結構全体的に好きなバンドさんなんですけど、特に私ドラムをやってたのでドラムのサウンドがすごく好きで、まあ、叩いてて楽しそうなのが
手数が多そうですね。
手数が多いドラマーが結構好きなのでそれで今回選択しました。
なかなか栃木放送でオンエアされたのは初めてかもしれないですけど、
かもしれないですね。ちょっと趣味がマニアックなもので
なかなかこうスピード感があって、はい、そうですね、締まりがあって、キレのあるバンドだなと。そう
です
ね、
もういろいろ他にも好きな曲あるんですけど、結構初期の方はそのなんか個人的な感想ですけど、なんか70年代のアングラ演劇系のなんか影響を受けてそうな感じの曲とかも多いんですけど、最近はちょっとパンク要素みたいなのが入ってきてて、はい、どんどん進化してるいいバンドだなと思って、はい、
これから寝る前に聞きたい。
そうですね、はい、起きちゃうかもしれないですけど、起きちゃうかもしれないですけど。
ありがとうございました、はい。というわけで大田原市の芸術文化研究所の今研究員という形でいいんですね。
そうですね、はい、
お仕事ぶりは、まあ、実は私もその地域おこし協力隊に3月まで在籍していましたんで見ているんですけど、ただ西村さんとなんかこねてるじゃなくて、いろいろ作業があるじゃないですか。
そうですね、
イベントをやる、はい、結構仕事大変、所長に怒られちゃう、大変っていうかやりがいがあるですね。
そうですね、やりがいはとてもあります。
でこの下駄箱店、
はい、
下駄箱っていうと20センチ四方ぐらいの、
ね、
いわゆる下駄とかスリッパ入れる、
う
ん、スペースで、
はいはい、
奥行きは
奥行きも
同じぐらい
ですね。同じぐらいありますね、はい。
じゃあ、はい、その小さい空間に収まる
作品、
はい
はい、今回は126点国内外から集まってます。海外の作家が30人で、まあ、他は日本の作家ですけど、は
い、この展覧会でアーティストさんはどうぞ、うん、参加してくださいと言って、うん、126っていうのは多い方ですか。
はい、多いですね。
多いと思いますね。
ですよね、
そんな、こんなに集まらないですよね、はい、普通は。
これはどういうわけでこんなに人気が出展者にとっては人気があるんですよ。
研究所の他の仕事としては那須野ヶ原国際芸術シンポジウムというものも、はいはい、まあ、去年やりましたけど18回続いているので、それで国内外から作家を呼んでっていう形なので、それで海外の作家とも交流があるんですね。でそちらに参加された方中心に声をかけていってるという形で、あ、
ちゃんと運営
そうですね、
されてるんです。
運営はされてますね、はい。
その那須野ヶ原大地がその、はい、かっこいい方をするとすごい大きなこうキャンバスになってですね。
あ、かっこいいですね、
そうですね、
表現の
方法が。もう一回言った方がいい。だからそのいいこの那須のお山からわーっと吹き荒れされてる那須野ヶ原が芸術表現にちょっと向いてるんだっていうことですか、はい、西村さんからすると。
僕はでもそう思いますね、うん、はい、うん。やっぱりごちゃごちゃしてるところで物を置くよりかはなんかすっきりと整頓されたような空間で芸術を鑑賞するのがやっぱり一番僕は素晴らしい空間だなっていうふうに思いますので、うん、そういう意味でああいう田んぼの広いところで研究所の建物があって世界各地から芸術品がこうやって集合するってことはすっごく魅力的なことですし、僕はすごく意義のあることだなっていうふうに思います、う
ん。下駄箱店の、はい、その特徴なんかどういうことなのかっていうのをもう少し詳しく秋山さんから。
はい、まあ、もともと中学校だったので下駄箱が、まあ、ありますよね。でそれを展示場所として活用しようというのは所長のアイデアで始まったんですけど、はい、まあ、下駄箱店の魅力としては作家さんの許可をいただいて作品を下駄箱から引っ張り出して手に取れるっていうのが魅力の一つです。
はい、作家さんは
触られるのはいいんですか悪いんですか。
あんまり特にそうですね、人によりよりますよ、ね、素材によるんですけど、はい、まあ、大丈夫なようにっていうふうにまず言ってあるので、それに合わせて作ってきていただいているので、あ、はい、まあ、触れるのは問題ないんですけど、はい、
まあ、普通美術館とかギャラリーとかだったら基本的に作品を触ったりすることは NG っていうところが多いんですけども、はい、この下駄箱展の魅力の一つとしてやっぱり手で触って、その彫刻でしたら重たいなとか、ザラザラしてるな、ツルツルしてるなとか、そういうことを感じながら鑑賞できるっていうのはやっぱり大きな魅力の一つかなっていうふうには僕は思ってますね。
もともと下駄箱だから、はい、そこに手を突っ込んで触れないとなんか変な感じですよね、
は
い、
下
駄箱テント言いながら触れないってなんか、はい、あのそれはちゃんとこう考えて作られてるわけですね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、私も仲間であったんですけど、この大田原というところを表現の舞台に若き、はい、あの芸術家お二人が、うん、なぜ大田原を選んだんですかということはどうでしょう。
そうですね、私の方は大学からその後助手で大学残ったので10年ぐらい東京にいた形になって、でその後ちょっと、まあ、海外にいろいろ行く機会とかもあって、まあ、ただどこか拠点を作ってあの制作に励みたいなと思った時に、まあ、出身が小山なので、まあ、実家に戻ろうかなとも思ったんですけど、うん、ちょっとこちらの小田原市の話があったので、だいたい土地勘もあるので、うん、あ、行ってみようかなという感じで、静かなところですし、あ、
じゃあ そんな、うん、そんなに何回も行って、うん、ここだっていうんじゃなく、
そうですね、
まあ、そういう縁がタイミングがあって、
そうです、ね、
で来てみたらどんな感じでございましたか。
いや、なんかいろんな方に田舎だよとかいろいろ県内でも言われてはいたんですけど、まあ、静かですし、やっぱり東京で大きいスペースを確保するっていうのは難しいんですよ、制作場所が。それなので、
ね、
やっぱりあの研究所は広い教室使ってるので、広いスタジオっていう感じになるので、すごい物並べても全然間隙間ありますし東京だともう一日片付けてってやらないと制作できなかったとこも広げてできるし、もう恵まれてますね、スペース的には。
あ、ゆったりとした部分っていうのはすごい大事なことなんですね、うん、
大事ですね、
アーティストには。
そうですね、
なるほど。西村さんはどうですか。
そうですね、僕もやっぱりその広さだとか、あと郊外ってこともありまして、僕はあの石をよく、素材として
石、
はいはい、やるんです。野外の作業で、であのコンプレッサーとかで大きな音を立てたり、 あと粉塵もたくさん出したりとかいう作業なんで、やっぱり都心部でやったりとかするときは周りに粉塵が出ないように、音が大きくなり響かないようにっていう工夫があったりとか、やっぱり肩身の狭い気持ちで作らなきゃいけなかったんですけども、こっち来てやっぱりあの広い土地ですので、あの音を立ててもさほどあの周りの方も気にされることもなく、もちろんあの理解はしていただいて、あ、作業してるなっていう風に思われてる方もいると思うんですけども、うん、でもやっぱりそうやって思い切って仕事できるっていうのはすごく魅力ではありましたね。
そういう制限がかからないような感じで、はい、思いっきり表現は、はい、まあ、お二人ともですね、はい、思う存分にした方が、はい、本来自分が表現したいものが引き出せるかもしれないんですね。
そうですね、やっぱり萎縮したような気持ちでやっちゃうとやっぱり作品もそうなっちゃうので、はい、思い切ってできるっていうのはすっごく気持ちがいいことですし、作品も良くなるっていうふうには僕は思ってるんで、すごく今充実してますね。
なるほど、なんかいいこと聞きましたなるほど、そんな感じでお二人が あの、はい、まあ、あと1年かでしたっけ、任期は。
任期の上限はあと2年ありますか、
うん、ありますね、
は
い、結構ね、
で2年でいろんなことをやって、うん、はい、大田原すごく広いんですよ、うん、何しろ
広いですね、はい、
左右っていうかあの、うん、東西が広くて
広いですね、確かに、はい、市内回るのは結構 ね時間かかります。
いろいろ着想も浮かぶようないろんなものがあると思うので、
う
ん、
そうですね、
そこにぜひこう命を吹き込んでいただいて、うん、お二人から、
はい、
あ、でその下駄箱展なんですけど、そういえば、
はい、
ちゃんと告知しなきゃいけないんですけど、
そうですね、
いつからいつまでどこでっていうのは、
2017年の4月8日土曜日から4月22日の土曜日までですね、はい、それで、会期中は無休になるんですが、
あ、なるほど、
はいはい、朝の10時から4時まで、開館してます。で大田原市芸術文化研究所ですけど、大田原市の中之内というところで、
はい、
中之内の580ですね、住所は、 はい、
ちょっと場所は偏僻なところにあるんですけども、
はい、あ、最初は私もあの行った時に所長を訪ねて、はいはい、突然行ったんですよ。
あ、
ただ全くよく対応していただいて、
はい、
あのぜひ鈴木さんが来たんだからちょっと面白くしてよみたいな話になって、
はい、
まあ、現在に至ってるんですけれど、そこの場所も大田原って地域も、はい、あのお二人の力で光をもっと当ててですね、
はいはい、
ぜひあの全国に有名になるように
お願いします。そうですね、頑張りたいと思います、
はい、じゃあ最後にお一言ずつコメントがあれば、
はい、はい、下駄箱展と合わせてあの芸術文化研究所の研究員展という形で、はい、ちょっと大きい作品なんかも展示しますので、まあ、1回来るだけであのバラエティに富んだいろんな作品が見れると思うので、うん、ぜひ遊びに来てください。で、両郷地区もなかなか風情のあるいい場所なので、はい、自然と芸術を楽しみに、うん、ぜひ会期中遊びにいらしてください。
はい、ありがとうございました。秋山さんでした。はい、では西村さんの方から。
はい、研究所も休校を使って再利用という形でまたやってるんですけども、研究所にある作品はイチョウを使ったイチョウの木を使った木彫作品もたくさん今回の研究員展で発表したりだとか、常設的に設置されているものとかもあるんですけども、そういうイチョウの木が大田原市で伐採された木なんですよ。そういう木をやっぱり芸術行為によって再び蘇らせるっていう、その再利用っていうテーマがやっぱり一つの大きな魅力のところかなって、僕もそういうことを意識して最近は再利用だとかそういうことを大きなテーマとして作品を作っているんですけども、うん、今回あの竹を使ったりだとか木を使ったりだとか石以外のものも大田原に来ていろいろチャレンジしてますので、すっごく今は楽しんで彫刻をしています。そういうものを見に来てくださったら僕は嬉しいかなっていうふうに思います。とても楽しい展覧会でございます。
はい、というわけで西村さんでした。この研究の方が2人あと2年間あの思う存分大田原で頑張ってくれるということでしたので、ぜひ私もこれからもちょっと、はい、あのちょくちょく遊びに行きまして、
はい、ぜひ
あの様子を見させていただきたいと思います。
はい、
ということで本日は第3回下駄箱展の PR も兼ねまして、大田原芸術文化研究所の研究員の秋山加奈子さんと西村大樹さんに来ていただきました。引き続き頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました
。ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。元仲間だったということもあるんですけど、とてもあの楽しい芸術家としてのお二人の深みみたいのがよく、こういうことを聞かないと30分じっくり聞かないとわからないことがたくさんありましたので、また発見 につながりました。まあ、大田原あのとてもそういう意味であの素材も豊かだということもありまして、ぜひアーティストの方もどしどし来ていただければと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。あのちょっと芸術家の方が何回か続いていますけれど、この番組はその地域と何か芸術企業そういうものをこう結びつける接点でありたいと思っていますので、今後ともこういうあのアーティスト系の方もたくさん出ていただければと思います。鈴木聡でした。